熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美さん、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今週ワールドカップ盛り上がりました ね。大河ドラマも終わりましたけれども、塾長は、
うん、なんかあれ、その鎌倉の13人って、その13人もなんかようあんまり興味ないし一人にしてほしいな、まあ集中して。
でも今回すごい人気がねあって、視聴率も高かったみたいでしたけれども、はい。ワールドカップはどうでした？
ワールドカップもなんか日本の対戦なん見たけど、ニュースでどこの曲もやりたくじゃない
、はい、もうあの日本時間のね19日決勝戦が行われまして、ね、フランスとアルゼンチンが戦いましたけれども、まあまあまあ、
フランスのマクロン大統領応援に行ってた。
すごい、あの背広脱いで熱くなってましたよ途中で、
うん、まあちょっとロシアに見習わせてやりたいね。戦争シーンとサッカーで勝負かせとかね。
では今回決勝戦はメッシとエムバペ選手、難しいですよね、エムバペ選手ということで、もう新旧じゃないですけども神同士の戦いみたいな感じだ。
同じチームにおん
な
よ。
パリにね、パリに所属されてるってことなんですけれども、うん、まあそこで戦ってすごい寝られなかったですもん本当に。
いや別に
そんなにサッカーファンじゃないのに最後まで見ちゃいました。
いや、まあ、あんまり僕は興味ないから、
でもほらお孫さんがね今イギリスから帰国されていて、でお孫さんもサッカーをされてるということで、お孫さんどうでした、久々にお会いして。
いや別にそんなに変わっとらへんし。
いや今すごい男前になったって言ったじゃないですか。
いやまあまあうちの家内はね、はい、やっぱりかっこええな、かっこええ孫やなでえらい言うとったけどね。
変わります、イギリスその全寮制とかで育って。
いや全然変わっとらへんけど、まあまあ、言葉は前ぐらい喋ったり、そんなんは、ね、家では喋らへんけどね、自分らで喋っとんちゃう。でたまたまね友達が東京から来るんで、
はい、
おまけを連れてきたかった。
そう、もう今日ねお会いできるかもしれないとかがあってすごく楽しみにしていたのに、
来るけって言うてたんけど、にゃんにゃんにゃんって言うとったから。
友達と遊んでる方がね楽しいですよ。
ええねよね。
多分絶対そうですよ。
別に、まあ、
KBS 京都を見られるって、まあ、それはそれでほら伏見稲荷と同じぐらいの価値が
そうかな。なんか伏見稲荷行って清水寺行ってって何や、定番やな。
なんか KBS 京都も来てくれればよかったのに。
でしょ。
ま
あ本人が決めるぐ
らい。でもしばらく滞在ですか日本に。
うん、来年の、来年のなんか1週間9日か10日頃に帰っちゃうかな。
本当に幸せですよね。
まあ、だけど僕らでも若い時は自由にしたかったけどね、やっぱり家庭環境とかそんなんで自由にできたり、まあそれが海外行ってやっぱり可愛い子には旅をさせろというね言葉があるようにね、やっぱり海外行って揉まれるのはそれなりにあると思う。
いや絶対あると思いますし、そのグローバルな、ね、視野を持てるっていうのもすごい幸せじゃないですか、
なんか友達で向こうの地元のやつが生意気な人だったから、あとは学校に言わしたって言うとったけどね。よっしゃ言うとて、もうあの行く時は行く時は、ね、言うたね、日本人としての誇りは出て合わせた、
そうですね、
それを持っていけと、
はいはいはいはい、
舐められたらやってしまえとか言うと、
結構すごい馴染めるもんなんですか日本から行って。
いや何とも思ってないよ最近のやつ
は。へー、頼もしいですね。
でもどうやねんって言うて言うと、いやいや向こうに行ったら向こうに行ったらそれでええねんけど言うと。
へー、元から英語はもう喋ることができて、
まあ、多少はね、勉強しとったけど、
はいはいはいはいはい、
向こうの授業も全部英語やん。
いやそれは
書くのも全部
日本語ではやらないですよね。
それ全部それやらないから、うん、
へえ、いいな。よき話聞きたいわ。もう連れてきてくださいよ、帰るまでに。
本人が興味あるかないかだけど
絶対ないよね。絶対ない。お友達の方がいいと思いますさて、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
月決
近代塾
長栄や長栄通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。あと1週間で今年も終わりとなります。先週に引き続きまして、今週は2022年の出来事を振り返りたいと思います。今日はですね、後半ということで、7月からの出来事を、まあ、何があったかなと振り返りたいと思うんですが、うん、まずは7月
ね。
ねえ、もう世界を驚かせるニュースが入りました。ね、うん、安倍元首相が銃撃されて亡くなられるということで、もうこれは本当びっくりしましたよね。でも
そうやね、撃った人もまあよほどの決意してたよね。
ねえ、またその後こういろいろ、
一番俺をここまでした元凶やっていうとやってるね。
まあ、ここをね、ここを狙ったのかという感じだったですけれども、まあね、
衝撃的やった。
加害者の方もその家庭環境とかでね、その後いろいろ取り沙汰されまして、それはそれでこう同情論もちょっと広がったりもし、うーん、難しいところもありますが、
まあ、宗教の関係がずっと続いてるから
、うん、難しいですよねそこはね、うん、本当に、うん、まあ、そしてね、京セラの稲盛和夫さんも亡くなられ、8月に、ね、で9月にはエリザベス女王も亡くなれたということで、もう今年は本当にいろんな訃報を聞きましたけれども、
芸能人もたくさん亡くなったね。
あの、この冬になってね、急にまた立て続けにいろいろと、
アントニオ猪木もね、アントニオ猪木で、あのプロレスラーやこと、なんかイラク戦争の時に日本人の人質を200何人連れて帰ってね。
え、そうなんですか。へえ、
乗り込んで、誰も議員は行かへんだけど、うん、猪木だけが行ったらしい。
は
あ、なかなか偉いなと思うんだね。
いや、燃える闘魂ですから。
燃える闘魂やね、
本当。
いや、そういう意味ではなんか男らしい男やなと思うんだ。
まあ、一つの時代がね、また終わったのかなという感じがしますが、本当、うん、去年から今年にかけてもう本当大スターがどんどん亡くなられているようなイメージもありまして、
ね、なんかまあたまたまやったと思うんだけども、まあ、たくさんの人がね、時期に来ていい人が亡くなって、まあ、時代が動いてるなっていう。
塾長、なんか記憶に残っていることで思えてることってあります？
何を？
この下半期。
そうやね、まあまあサッカーが盛り上がってたなっていう程度よね。それとまあ安倍さんがね、打たれたけども、あれを打った人、まあ、どうしてんのかなという。
ねえ、全然ですよね。
あれで国会なってんからね、国が。
私、あの事故も結構衝撃でした、あの韓国の。
ああ、あれね、
うん、
さっきの人は兄弟最近や。いや、それあれ狭いところに、境になってたところに集まったから、踏まれとったよね。
ねえ、人ってこんな簡単にって思っちゃいますけどね。さあ、そして経済的な話になりますけれども、やっぱり記録的な円安をやっぱりこの秋にかけて、うん、ね、はい、記録しましたが、どうお読みになられてますか？
ちょっと落ち着いてきて、今138円ぐらいでしょ、うん、前後で140円切って150円はいってんからね。 だからまあ海外のそのアメリカとか特に海外の金利ね、
はい、
国債の金利を上げていっとるから、それでどうしても円安になる可能性は高いよな。
不動産業界も影響ありましたか？
いやだから日本の不動産が安く買えるでしょ。
うんうんうんうん、
例えば1億のもんを1億5000万のもんを1億で買えないから、うん、だから結構買ったもん。
京都なんて特に海外の方が購入されてるっていう、
ね、ほんでまたそれ売りに出してんねん。タコ売りに出してるとことかあります
ね。ありますね。
びっくりすんで。
えそれはなんかその海外の方が買われてまた
海外の人がこうで次にまた売るというね。
へー、
いや不動産っていうのはな海外の人がこうでも持って帰れへんから、
うん、
そこで保持しないでしょ、
う
ん、持ってると固定資産税とか悪くなってくる、全部こうお金かけないんですよ、うん、それをまた売ってる人もいるしね。まあ食料品とかガソリンとかね、生活必需品がやっぱり値段上がってくるのが気の毒やなと。
そうですね、でも建築資材とかもね、
そうですよ。だからマンション建てるの今結構高い、
増
単価が上がってきて、それでまあ今のオーナーさんでも電気代とか上がってきたらやっぱり固定費が上がっていくだけね、
はい、
その例えば部屋出た時の修繕のこのクロス張り替えとかね、
ええ、
まあ掃除する人も車乗ってくんねんから、うん、だから来年4月頃からはまあ教育費を上げなな言うてんやけどね、教育費の部分で維持していくのに、まあ、家賃はそんなむちゃくちゃ上げられへんし、
はい、
まあ、それでも、まあ、2、3千円とかやね上げんのは。
この状況しばらく続きますかね？
いや来年で落ち着くでしょうね。
うん、
来年の今頃になると。
うん、
落ち着いてますわ。
まあ、その円安もそうだし、コロナもそうだし、うん、まあ、少しずつ落ち着いて。
そうやね。ね、まあ、まあ、とりあえずコロナと、
はい、
ね、ウクライナのあれだけやね。
ね、
戦争だけで。
本当ですね、
うん。どうする気やね。
年越しも頑張るのかしら。
いや冬寒いし、なんか気の毒やしね。ほんでキウイの真ん中になんか今年はちょっと低めのツリーを立てたらしいね。
うーん、
それで皆さんやっぱりクリスマスっていうね思いを持ってるらしい、まあ、それは非常にいいことや思うんだけども、さけども、まあ、ロシアの、ね、トップが考え方を変えずに大体武力でねよその国を取るっていうのはあかんわな。
そうですね、あの今年のね漢字の一文字が戦争の戦っていうのがね、
そうそう
選ばれたのがやっぱりこのロシアのウクライナ侵攻が大きく関わってるのかなって。
本人はしもだと思っとらへんやろ、こんだけ世界から批判されて文句言われて、しもだやめといたらよかったと思う。
引く勇気ってどうなんですかね、難しいものですかね。
いやだからやっぱり、うん、本当の政治家であればね、どっかで妥協してね、もうやめるべきやね。それは自分が失敗してんの、失敗したら必ずペナルティやんねんから、
うん、
でももう大統領は出ないと、私のやり方が悪かったらそれだけですね、
うん、
何万人死んどると思
う
だ、人の命はあの人が決断したことで多くの人が亡くなってるっていうね、将来がある人、その責任をお前どう取んの。
まあ、でも本当に、まあ、プーチンさんはプーチンさんなりにうまく収めないと完全に戦犯になるじゃないですか。
いやもう世界 の、 その国の歴史の中で最悪の大統領になるよね。
まあそうですよね、だからその後の制裁も考えると、うん、なかなかその引きどころがうまくやめピッとわけにいかないんじゃないかなと思うんですけど。
いやそういうやっぱり勇気がなかったらトップになったらあかん、
うん、
いつまでも自分が可愛がったら、
うん、
長いこと組織のトップにいるっていうのは良くないね、うん、それなんでか言うたら、ね、彼の場合はそのお金もでき、言うたらお金もでき家もでき何もかも自分の財産的なものを達成したやん、
うん、
だけどもっとやらなあかんって思って、うん、それやったら国広げようかということになったやん、
うん、まあ、そんな本当そんなとこなんですかね。そんなとこやん、
そんなとこやん、
うん、
昔のロシア帝国を復活しようという、ね、思いが、
引退しようとかならないんですかね、もういいやってならなかったのかしら。
いやだ、欲望と願望を自分の生きてる間にしたいという感じ
が、こればっかりでね、国民性が違うと測りえないところがあるので何とも言えないですけれど、
ロシアみたいにでかいね、どう見てもお前とこの国めちゃくちゃ広いやん。
よそね、世界
中めちゃくちゃ地球儀見たら分かるやろ、それってまだよその国を 取るっていうのはちょっとおかしいのじゃん、ま
あ、国土的なも広さの問題じゃなくて実質使える場所の問題もあるかもしれないですよね。
いやそやけども天然資源がいっぱいあってね、
確かにね、
そんな不自由しひん国で生きててね、これで、ね、皆さん国の人はそれで幸せに暮らしとったと、ね、よその国は悪い国やと、あこの国はうちのもんやと、お前らねこれから軍事練習するから訓練のために周辺行け、そのまま攻めなさいで攻めていって国が悪いと思ったら自分らよりもええ生活しとったってそこの洗濯機とか冷蔵庫みんな宅配で家送ったっていう、ちょっとやってることめちゃくちゃやろ、
うーん
僕らが言いました。あれはね
もうこれ本当着地点がでも見えないですよね。
反省してほしいな。
うん、でもまあプーチンさんというかもロシア自体はその核保有をねちらつかせているし、
そんなの売ったらええねんもん、
ね、いろんな国あるなって、
これをちゃんとしとかんな、うん、やっぱり力のあるものが正義やっていうことになると余計ぐちゃぐちゃ。
いやいやそうですよ、だからもうね塾長が言ってるようにサッカーで決着するとか、
そうね、財源するとかね、
バスケットするとか、
もうでもあれや、
うん、
そういうのしてやっぱり人の命がなくなっていくっていうことをもっとやっぱり考えてもらわなあかんな。
そうですね、もう来年は平和な一年に、
うん、もう来年戦争終わるかどうかわからんけどね、早終わってほしい。
そうですね、う
ん、みんなが幸せになるように。
今週は塾長に2022年の出来事後半について伺いました。それではここで一曲お届けします。
はい、定番でですね桑田佳祐さんの白い恋人たちをお願いします。
はい、はい、それではどうぞ。
賃貸のツボ、
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便りなんですが、滋賀県のラジオネームありよりはべりさんからいただきました。ありがとうございます。塾長聞いてください。上の階の住人が夜中の3時から洗濯を始めるので洗濯機の重低音で目が覚めたりします。管理会社へ相談をしたのですが、夜勤務のお仕事の方だそうで申し訳ないと言われたそうですが、サイクルは変えられないとのことでした。引っ越しをするしかないのでしょうか、アドバイスをお願いします、ということで。
これさえおかしいな、夜の勤務してる人が夜に洗濯する、
ちょっとこれわからないんですけどもしかしたらその夜中頃に夜に帰ってくるお仕事という意味かもしれないですね。
あ、夜中に帰ってきてそれから洗濯するの、う
ん、かもしれない。
それはもう管理会社がいてね、それはもう絶対困ると。昼間ずっとね、昼寝とんねんから昼間に洗濯してくださいと、うん、そうじゃないと他の人にご迷惑かかりますよって、やっぱり管理会社がお願いにかなか、
うん、
そうでないとね、もしその人がねもう嫌や言うて出会ったらね、この部屋代お宅払ってもらえるんですかと、
うん、
あくまでもね共同住宅なんやから、うん、あなた一人で好きに行きたかったら山ん中で生活せえと、
うん、
音でも何起こしてもええと。おばちゃんやんな、うん、夜になったらうわー言うような大きい大きい声でベランダ出て、
うんうん、まあでもこれだとその管理会社の方が言ってくれたけど、まあダメでしたって話ですよね。
ダメでしたちゃうね、管理会社がこれはあかんということを言わなあかん。
これどうしたらいいんですか、だって
え
もう一回管理会社の方に言ってくださいよって言うべきですか。
いや管理会社が言わなあかんや、管理会社が余裕でしいんやったらもう退去しんなしゃあない、
うん、
そうか別の部屋にね、
はい、
離れた、まあ何所帯か知らんで、うん、30所でそこが移動できませんかと。そうでないと、
うん、
こんなんね寝てられへんと、
うん、
あなた一人でねなんぼ夜の商売してんのか知らんけども、あなた一人で生活してる家では、ね、それやったら一軒家で住んだらいいね、そういうの言わなきゃ、うん、それをどうしてもやるっていうんやったらもう出てくれって管理会社が言うてんかな。
サイクルは変えられないってのよくわからないですよね、だってね生活サイクル。
いやそんなもんないじゃん、ね、何してもええけど、やっぱり ね共同住宅で一緒に住んでる人に迷惑かけて
あかんって、
それがルールなんよ、共同生活の。住みたかったら山の中に住めと、
うん、
そういうふうに厳しくやっぱり管理会社が言うていくべきやと。
もう一回コンタクトを取るべきですかね、管理会社に。
そうそうやで、まあ、もう一回言うてからね、うん、管理会社もね、うん、別にただでやってるわけでもないのか、お金もって仕事してるんだからね、プロっていうのはね金額の大きい少ない関係ないね、うん、お金をいただいて仕事をいただいてるのは 1円であろうが100円であろうがね関係ない。受けた以上はプロなんやから、うん、やっぱり入居者の人がね困ったはったらそこで堂々とね嫌なことも言うていくべき。本人は言うていたら揉めるから、
うん、
言うてからね。ここの部屋だけ違うて他の人も多分言いはるけども、うんうん、辛抱したはなもんは。
まあ、でもそうでしょうね。だって
だから管理会社はそういうのはちゃんとねルールをちゃんと説明してやるのはそのために管理会社が存在するんだよ、うん、それ支援にやったらもう管理会社あの長英さんに代わってください、はい、
ではまとめていただきます。今週のツボです、
はい、再度管理会社へ強く申し入れをしてください、
はい、ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だからお部屋探しは超英。
お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせいきましょう。イーガレージですね。
はい、はい、イーガレージ奥の本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト e ガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくとインターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
はい、空き駐車場お持ちの方ぜひ e ガレージ活用してみてください。 e はアルファベットの e です。年末ジャポン宝くじもねもう年内で終了ですよって言っていたんですが、まあ、皆さんのお声もあって
はい延長
延長決定ということで、
またそうかねいやさやっぱり皆さんがね、はい、要望していることはすぐやら
ん。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社超英代表取締役の
佐田治、
そして竹中美佐でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りしました。